2ページ、決算特別委員会を設置し、令和6年度会計の決算審査を行いました。監査委員を除く18名で構成された決算特別委員会を8月29日に設置しました。また、9月1日から9月3日にわたり、審査内容を常任委員会の所管に振り分け、分科会方式にて決算を審査しました。各分科会では、第8次総合計画前期計画の進捗状況の検証も含めた質疑も行いました。決算審査を通じて、令和8年度の予算編成において、事業の遂行に必要な予算の獲得や事業遂行にあたっての要望を行うため、各分科会から特に必要な事業についてテーマを設け、9月12日の決算特別委員会で議論を交わしました。令和6年度一般会計事業の決算額及び前年度比較、歳入決算額、令和6年度決算、503億4159万円、令和5年度決算、参考、466億4189万円、歳出決算額、令和6年度決算、452億360万円、令和5年度決算、参考、414億5364万円、歳入歳出差し引額、令和6年度決算、51億3800万円、令和5年度決算、参考、51億8825万円、翌年度へ繰り越すべき財源、令和6年度決算、11億7255万円、令和5年度決算、参考、8億380万円、実質収支、令和6年度決算、39億6545万円、令和5年度決算、参考、43億8445万円、令和6年度一般会計歳入歳出総額の内訳、令和6年度一般会計歳入総額内訳、円グラフです。右回りに読みます。円グラフの右半分は、自主財源 50.7%、自主財源 50.7% の内訳、市税 31.3%、繰入れ金 6.2%、繰越金 5.9%、使用料及び手数料2.8%、諸収入 2.0%、その他 2.4%。 円グラフの左半分は、依存財源 49.3%、 依存財源 49.3% の内訳、地方交付税 14.7%、国庫支出金 12.7%、 贈与税交付金 8.6%、 私債 7.7%、 県支出金 5.6%。 円グラフ終わり。市税収入は昨年度に引き続き過去最高の収入額となるなど順調で、自主財源が増額しましたが、地方交付税や私債などの依存財源も増額し、 自主財源比率は前年度と比べマイナス 0.3 ポイントとなりました。令和6年度一般会計歳出総額内訳、円グラフです。右回りに読みます。民生費 39.6%、教育費 16.4%、総務費 11.7%、衛生費 8.6%、交際費 8.5%、土木費 6.0%、消防費 4.9%、商工費 2.5%、その他 1.8%。円グラフ終わり。大型建設事業にかかる支出額が40億6935万円と全体の 9% を占めており、教育費は笠原小中学校建設事業費や養成公民館機能統合事業費など、消防費は北消防署移転整備事業費などにより、特に増加傾向にあります。3ページ。分科会報告。第一分科会。総務常任委員会所管。議員間討議のテーマ。中京学院大学誘致を見据えた。国際交流施策の新たな展開。理由。中京学院大学の誘致は、人口減少対策や地域力向上に資する重要な施策であり、若年層の流入や地域経済の活性化に大きな効果が期待される。特に同大学は留学生の受け入れや海外との文化学術交流に積極的であり、国際色豊かな教育環境を有している。誘致を契機に、本市が国際交流推進の体制を強化することが、誘致の実効性を高めるとともに、市民の国際交流に対する理解や多文化共生を促進することにつながり、ひいては地域の魅力向上も期待できる。そのようなまちづくりの推進を基として、議員間討議のテーマとした。分科会での主な質疑内容。問い、中京学院大学の誘致により、今後予想される外国籍の住民の増加に対応できるよう、国際交流施策のあり方を考えていただきたいが、いかがか。答え、今後、留学生が増えることも視野に、より一層コミュニティのつながりづくりや、日常生活の支援に力を入れていこうと考えている。問い、定住化促進事業の評価はどのようか。答え、陶磁器衣装研究所にかかる補助実績も含めて、なんとか達成できている状況である。移住相談を継続的に行うことで手応えは感じている。問い、地域力向上の取り組みにおいて当事者意識をどう高めていくのかが課題だと思うが、担当課としてどう考えるか。答え、地域課題を自分たちのこととして捉えることが非常に大事だと考える。今年度から始めた地域課題に応じた事業を地域ごとに行う市政協力業務委託の取り組みにより、そうした意識が高まると考えている。議員間討議での主な意見。今後、学識のある外国人の定住が増える可能性がある中で、外国人同士の交流にとどまらず、多治見市民も国際化をしていかないといけない。そのための準備を 今から始める必要がある。日本文化を知らなかったり、教わる機会がなかったりすることで、ゴミ出しなどにかかる問題が全国的に起きている。一方、外国人と触れ合うことで、日本文化との共生が生まれ、また外国人と共同することで、地域の発展につなげていけるとよい。第二分科会、経済建設常任委員会所管。議員間討議のテーマ、ふるさと納税について。理由、ふるさと納税に関する議論が活発にあり、論点を大きく分けると、一つは収入の増につながるという点の大切さ。もう一つは返礼品を通じて、市内企業の支援及び多治見市の PR につなげていく点。この二点にふるさと納税の重要性がある。一方で、ポイント還元が今後廃止になるなど、制度そのものが転換点を迎えている。ふるさと納税の寄付金は、ポータルサイトからの申し込みが多く、サイトによって金額が随分違う。現状では、ふるさと納税の返礼品は、上位10番のうち半分くらいをヨーグルトメーカーが占める一方、体験型ではゴルフ場の利用券が人気である。このような状況の中で、これからのふるさと納税のあり方や取り組み方、懸念点についてを議員間討議のテーマとした。分科会での主な質疑内容。問い、ふるさと納税ではどのような返礼品が選ばれているのか、傾向についてはどのようか。答え、全国的に選ばれているのは、食料品が一番多いが、本市の一番人気はヨーグルトメーカーで、寄付額全体の3分の1を占めている。問い、ふるさと納税はどのような事業に充当されているのか。答え、子育て支援関係が多いが、実際に寄付される方は、買い物感覚という側面が強く、普通に買い物をするより、ふるさと納税をして、返礼品をもらう方が負担が少ないと考えている方が多い。そのような方に対しても、返礼品の中に、本市を PR するカードやパンフレットを同梱して、興味を持っていただいたり、ファンになっていただいたりするような取り組みをしている。議員間討議での主な意見。今年度から所管が経済部になっている理由は、営業的なことができるということもあるが、市内企業の支援ということが大きい。どう支援していくか、知恵を絞らなければいけない。ふるさと納税を通して、多治見市や陶器の魅力を感じてもらう、総合的な事業ができないか、移住促進や産業振興につながるきっかけになるとよい。自治体戦略として稼ぐ視点と、多治見市を売り込む二つの視点を分けて考えることが必要である。二つの視点での戦略を立てることで、相乗効果で多治見市の魅力も発信でき、シティブランディングが高まれば、税収にもつながっていく。そのような形でふるさと納税を捉えてほしい。第三分科会、厚生環境教育常任委員会所管。議員間討議のテーマ、子どもを取り巻く環境整備。理由、育休・退園は保護者への負担など、安心して子育てができないことや、保育現場における人手不足や事務負担といった課題がある。育児休業取得に伴う退園により、 保護者や子どもたちが不利益を被ることのないように、兄弟姉妹の財源継続や保護者の生活実態に即した柔軟かつきめ細かな対応を検討していただけないかという課題提起も含めて、議員間討議のテーマとした。分科会での主な質疑内容。問い、放課後児童クラブの待機児童の現状はどのようか。答え、大規模な学校である清華、小泉、笠原小学校等に見られるが、例年夏休みの利用が終わると待機児童は解消する。問い、送迎保育ステーションに関するニーズ調査結果はどのようであったか。答え、必要である、あった方が良いが 45%、なくても良い、必要ないが 46% と半々であった。また、あれば使いたいが、それよりも別の取り組み、具体的には、未満児保育の受け皿拡大を優先して力を入れてほしい、という意見もいただいた。問い、ニーズ調査に対する検討状況はどのようか。答え、幼稚園や保育園のあり方を検討する中で、小規模保育事業所の拡大も目指しており、送迎に対する需要が今後増す可能性がある。そのような点を踏まえ、改めてニーズ調査を行い、判断したいと考えている。問い、育休退園の現状はどのようか、また検討状況はどのようか。答え、3歳以上児の育休退園はすでになく、3歳未満児は継続している。3歳未満児の受け皿を増やす必要があり、小規模保育事業所の拡大により、段階的であっても解消していきたい。議員間討議での主な意見。多治見市が第2子以降の保育料無償化を進めるなど、子育てに優しい町をアピールしている中、3歳未満児の育休退園はまだ課題が残る。認定子ども園化を進めている中で、3歳未満児については、公立保育園での受け皿拡大は困難であるのが現状であり、足りない分の小規模保育事業所の開設に向けて支援していくことが議会としてするべきことである。4ページ。令和6年度一般会計事業の一部を紹介。一般会計歳入歳出決算で認定された事業費のうち一部を紹介します。低所得者支援及び定額減税一体的支援事業費119,434万円。物価高騰による負担増を踏まえ、定額減税可能額が推計納税額を上回る方への調整給付や個人住民税非課税世帯などに対する給付金に要した経費。若松町交差点改良事業ラウンドアバウト費6,820万円。若松町交差点改良事業ラウンドアバウトにかかる工事の実施に要した経費。防災無線整備費1,9,490万円。老朽化した防災行政無線の更新に要した経費。令和6年度から令和7年度の2カ年で実施。行政公民館機能統合事業費5,7570万円。行政公民館に自動館機能を統合し、 養成交流センターを整備するために要した経費、政治倫理審査に関する特別委員会について、概要、8月21日に開会した9月定例会において、同日、議第115号、多治見市議会政治倫理条例に基づく審査請求事件により、政治倫理審査に関する特別委員会が設置されました。本委員会にて審査を行い、9月19日の本会議において審査結果を報告しました。審査請求内容。審査請求の対象議員。奥村孝博。政治倫理基準に違反する事実。令和7年6月25日の議会運営委員会において、傍聴者の立場で、1、スマートフォンを用いて写真を撮影し、委員に対してスマートフォンから指示とともに送信したこと。2、委員に対し、配布資料に指示を書き込み渡したこと。政治倫理違反に対する措置について、9月19日の本会議において、政治倫理基準違反の認定を議決し、その後、対象議員への措置を議決しました。措置の方法は、議長の注意喚起とし、9月24日に議長室において文書注意、読み上げて対象議員に交付を行いました。詳細は多治見市公式ホームページをご覧ください。